こんにちは、ルートトマスです。今回は、今週のメッセージということで、お話をしたいと思います。概要欄にも貼っておくんですけれども、あのノートっていうブログを僕はやっていまして、そちらにですね、もう結構長いことやってるんですけども、あの僕がおすすめの YouTube の動画、 YouTube しか貼れないので、YouTube の動画とか、あるいは気がついたことなんかを、メモというわけじゃないんですけど、あの文章で書いたりとか、そういうブログをやっておりまして、だいたい週に 3,4 回とか、書けるときは毎日あの何らかのものをアップしています。あの自分の YouTube の動画とかも含めてアップしているので、もしよければそちら見ていただきたいんですけれども、今回あの、みつろうさんっていうあの有名な YouTuber の方とか、あとは茂木誠先生という、どこだったか、N 高等学校かな、のあの世界史の先生で、YouTube もたくさんやっておられる茂木先生とかがですね、あの昨日の兵庫県知事選挙について、お話しされている動画がありました。あの斉藤元彦元知事が当選確実になったっていうことについて の動画なんですけれども、その光郎さんのタイトルがですね、その動画のタイトルが、ネット民が初めてテレビ組織に勝った日っていう形でアップをしていました。で、このことが何を意味するのかっていう、ことですね。この、2週間前のアメリカの大統領選挙でトランプさんが勝ったっていうことに続いて、約2週間後に、日本でもこの兵庫県で、不信任決議案かなんかで全会一致で、それを出されて、失職したその知事がですね、2週間ではなくて数ヶ月後に復活してというか、見事また当選されたっていうことではあるんですけれども、これがどういうことかっていうふうに、僕が感じたかっていうことですけど、11月20日ですね、今週あと2日後に、冥王星が水瓶座に入ります。水瓶座っていうのは、ここで言うとネット民とかですね、一人一人っていうことになって、組織ではない、誰か一人が右って言ったら右、左って言ったら左っていうのを風な動き方をするのがこの組織っていうものだとすると、このネット民っていうのは一人一人ですね、自分が調べて、自分が投票するという行動をしてい、くという、この一人一人が自分で考えて自分で行動するっていうことですね。それを、そういう人たちがですね、このテレビっていうこのヤギ座的なですね、大きな組織に勝った日っていうことで、僕はその光郎さんの動画をアップしました。で、これはその水瓶座冥王星時代の始まりっていうこと、アメリカだけじゃなくて、こう日本でもですね、そういうものが始まっていく。すごく単純な構造でいくと、このテレビはですね、全く真実を報道しないっていうこと、それはアメリカでもそうだったし、日本でもそうだったってことが改めてそれ分かったっていうことですね。それでもうテレビは信用ならないということで、自分たちでこう SNS というものを使って、調べて、それによってこう何が真実なのかということですね。それを、それがメディアにはなかったと、メディアに言ってることは嘘だったと思った方々が、この斉藤知事の方をですね、応援し、それが結局、ちょっと僅差というかですね、結構ギリギリな票数だったと思いますけども、それでも斉藤知事がですね、こう元知事が勝ったということは、大きな一歩なんじゃないかなというふうに思います。それが今週やってくるこの水瓶座冥王星時代っていうことの、がどういう時代になるのかっていうことを、こう分かりやすく表現しているというかですね、分かりやすくこう見せてくれたという選挙結果だったかなというふうに思ったので、そのブログを書いたんですね。なのでそれをぜひ見ていただきたいし、この光郎さんのお話も聞いていただ ければというふうに、ちょっと長いので1時間近くあるので長いものではあるんですけれども、彼の話は非常に分かりやすいので参考にしていただけたらと思います。でここで、まあ、大事なことっていうのはですね、この真実っていうのが、そのなんだろう、映画のようにというかドラマのように、こう斉藤知事が絶対善で、そのもう一人稲村さんだったかなという方がこう悪なのかっていうと、別になんかこうそんな単純なものではなくてですね、この政治の世界っていうのは非常に裏がたくさんあり、まあ汚職というかですね、そういうものがいっぱいあるので、単純にこの2人でですね、世の中がこう善と悪で、正義は勝つんだっていうことなのかどうかっていうと、それはちょっと僕も兵庫県民ではないし、そこはわからないです。なので難しいのはそんなに単純ではないよっていうこともわからないといけないし、その上で、自分自身がこの兵庫県のことに限らず、ありとあらゆることにおいて自分で考えて、自分で学んで、自分で判断し続けることをやり続けなくてはいけないっていうことが、この水瓶座冥王星の時代、まあ冥王星が今回水瓶座に入ることによって本格的な水瓶座の時代というものに入っていくわけで、3年4年前に、土星とか木星とかがこう水瓶座に入っていくっていうところからまあスタートして、とうとう冥王星もそこに移動することによって、これから20年間約20年間の冥王星水瓶座時代が本格的にスタートしていくっていうことが、どういう時代なのかっていうことについて言うとすると、自分で学び続けて、自分で判断し続けていかなくてはいけないということですね。そのヤギ座の、まあ、良い面というか、ヤギ座自体の良い面というのは、上が決めてくれたことに、まあ、従っていけばある程度生きていけるっていうかですね、メディアがこう言ってるからそれは本当なんだろうって信じていけばですね、まあ、それが結果良かったかどうかっていうのは別として、ある程度ちゃんと生きていける、こういう手順を踏んで、良い大学に、良い学校に行って良い大学に入っていけば、良い企業に入っていけるから、ある程度この良い生活は保障されるみたいな、まあ、そういうふうにして、方向性が大体みんなで合意することによって、何かこう一つのことを信じていればですね、それなりに生きていけたという保障があったみたいな、その代わりある程度のこう自由は制限されるみたいな、まあ、そういうような時代だったわけなんですけれども、これからはそういうことではなくて、自分で判断して、誰もこう言わないから自分で考えていっていいよ、自由にやっていいよって、でもその結果の保証も全部自分の責任だよっていうことですね、まあ、そういう時代がこうやってくるということの分かりやすい例が、このこういったSNS を使って、民意で、自分一人一人でですね、いいと思う人をちゃんと判断して投票していくということですね。まあそれはこの前のヤギ座的な時代にどういう選挙だったかっていうことを、まあ、知っていないとですね、なかなか分かりにくいところあるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとそこら辺は茂木先生が多分上手に説明してくれてる動画があり、そのリンクもブログの方にアップしてますので、ちょっと見ていただけたらというふうに思います。そしてこのテレビだけ見ている層っていうのがこう70代以上だけになってきてるんじゃないかっていうことも光呂さんが言っていて、まあ、それ以下の世代っていうのはスマートフォンを使って SNS を使って、TikTok とか YouTube とか、まあ、それ以外のインスタとかですね、まあ、そういうあとは X とかを、まあ、使いこなして、いろんな情報をテレビでは言ってない、むしろテレビで言ってることの方がこうその SNS の中ではこう少数っていうかほんの一部の意見であって、その SNS を見ればものすごいたくさんの情報があるわけで、それももちろん賛否両論というか、カオスというか何が本当かっていうことについて何か保証されるわけではないです、まあ、だからといってテレビが信用できるものでもないんですけど、だからこういかにこう信用できないものの中から、カオスの中から自分の中でこう真実だと思えるものをまあ選んでいけるのかどうかっていうところにかかっていて、自分が信じている例えば茂木先生とか僕の場合は光郎さんとかっていうのを見てるわけなんですけど、じゃあ茂木先生や光郎さんが本当に真実を言ってるかどうか、 というと、彼らは自分の真実を語っているだけなので、それを僕も共感するかどうかっていうところで、それを信じようと。でもこれを絶対神のようにこう三郎さんを信じるとか茂木先生を信じるっていうと、また彼らは彼らの考え方や物の見方があるので、この話についてはちょっと茂木先生微妙だなとか、このことについては三郎さんちょっと同意できないなってことがあるので、その辺もですね、自分自身が絶対こう絶対的なその人だっていうふうにこう神のようにね、崇めるのではなくて、これはこの先生が言ってることが正しいと思う、これはこの人が言ってることが正しいと思うっていうふうに、自分自身の軸でですね、価値観でちゃんと選んでいけるっていうことが、求められるわけです。なので今回はですね、そのメディアに対して、その立花隆さんっていう、ガーシー、以前だいぶ前にガーシーという人をこう当選させた、あれは国会の選挙だったと思うんですけど、参議院だったかの選挙だったと思うんですけど、当選させたという N 国党っていう党の、党首で、結構東京都知事選の時とかもいろいろこう物議を、醸すようなことをされてる方ではあるんですけども、今回もその兵庫県知事にご自身がこう立候補して、そしてなんかこうその選挙演説の中でいろんなこの兵庫県の闇をですね、暴露することによって、斉藤知事の応援をするようなことをされてたのを YouTube で僕もその少しだけ見ました。そのガーシーじゃないや立花隆さんについては、僕がいつも参考にさせていただいている藤原直弥先生が以前から取り上げていたので、僕もそれで知っていたんですけれども、彼のやり方はもう非常にいろいろな波乱を起こすんですけれども、それこそがですね、この冥王星的な破壊のパワーであって、そういうふうにとにかくその前にある以前からあるその闇の部分を明らかにすることによって、みんながえってこう驚くっていう、それをもう繰り返し何年も彼はやっている、もっと前からやっているのかもわからないですけど、僕はちょっとそのガーシーの選挙ぐらいからしか知りませんけれども、そういうふうにしてこうとにかく闇を暴くっていうことを、みんながどう思うとですね、どういう反応しようとその暴いていくっていうことをこうやっていて、そういったものも含めてですね、この冥王星のパワーが、彼がその立花さんが表現しているのはなんかそれっぽいなっていう感じがしていて、それによってこう明らかになって、メディアでは散々叩かれた人が、メディアっていうのはそのテレビ新聞などの旧メディアでは散々叩かれた人が、実際に蓋を開けてみたら当選していたと。それはそういった冥王星の暴露とですね、破壊と、それの結果の皆さんが知ったことによって、斉藤元知事が当選するっていう流れにもなっているので、この流れはですね、これからの時代というか、来年以降というかですね、どんどんどんどん全国的に起きてくるんじゃないかなというふうに思います。ただしその暴露されたものが、分かった結果、何が正義で何が悪かっていうことはそんなに単純じゃないっていうことも含めて、これからしっかり見ていく必要はあるのかなというふうには思いますし、そこからまた学ばないといけないことももちろんたくさんある。また自分は騙されてしまってないかとかですね、何かこうすごく信じてしまってないかとか、それはこう自分の内面を見つめ直すっていうことへと役立てていけばいいことなので、なんか間違ったらからいけないとか、自分が先読みしたことは違ってたからダメだったとか、そういうことではなくて、これをこうやり続けるのが冥王星水瓶座時代ですよっていうことですね。そこが大事なところかなというふうに思います。ちょっと今週のメッセージと言われにはちょっとなんかこううまくまとまらないところはあるんですけれども、実はこれがこれから20年っていうところを象徴する出来事でもあるので、皆さんのそのスマートフォンとか、あるいはテレビとか新聞とかでもこのニュースっていうのは多分今日今週ずっと出てくると思うので、それを見ながらですね、これからの自分の在り方っていうものを考える1週間にしていただけたらなというふうに思います。はい、では最後までお聞きいただきありがとうございました。 寒くなるのでね、良い暖かくしてですね、体調管理に気をつけてください。